あ、皆さんおはようございます。いや本当に連日の寒さで私たち寒さに弱い私たち夫婦は、まあ、震え上がってる状態ですけど、皆さんの中でもほとんどの方が今年はインフルエンザか風邪にかかって、教会休まれたりお勤め休まれたり、されたのではないかと思うんですけれども、まあ、守られてねこうして、礼拝に出席できて、感謝です。今福井県山本兄弟は福井出身ですので一番よくご存じだと思うんですけど、もう本当にすごいですね。私の田舎はあれほど降りませんけれども、それでも子供の頃は、結構長靴履いて毎日学校に通った、思い出があります。で、子供の頃の懐かしい思い出は、私は小さな村の小学校でしたけど、教室にはね、ダルマストーブってこんな感じのねダルマストーブが一丁ドンとあるわけですね。で、その周りには弁当箱を温める、その台が置いてあってね、その良い席を取り合いをしたものですけれども、まあ、それはまあともかくとして、そういう懐かしい小学校の思い出がありますで、今思うとですね、現代のエアコンの小学校ね、立派な小学校とは本当に天と地と申しましょうかね、王子と小敷ほどの差がありますけど、そういうダルマストーブをね、子供が毎日30分ストーブ当番っていうのがあってね、小学生が毎日芝とかね、それから焚き付けになるものをね家から持って、30分前にストーブ当番の人は、毎朝やってくるわけです。そしてまあ焚き火っていうのはね、学校で用意してあるんですけど、それで火をつけて、そして、ある程度8時半にもしクラスが始まるとすると、それまでに早く来て火をつけて部屋を温めて待ってるというね、そういうシステムの小学校で、私たちはストーブ当番が当たると早めに親から芝をもらって火をつけて、街で火をつけて教室を温めたことを懐かしく思い出されます。一回も火事騒ぎはありませんでした。あんなに今あんな子供があんな火をね町で燃やして、そしてやるんですよね。一回も火事はなかった。親たちは、学校の先生はどういうふうに思ってたか知らないけれども、子供たちはそれなりに気をつけて火事を出さないように気をつけたんですよね。そういう懐かしいストーブ当番の思い出があります。この中にはね、若い方ばかりですので、そういうことを経験した方があるかどうか分かりませんけども、私の小学校時代はそうでした。ですから、毎年冬になると、その少年時代を思い出します。今日は、そんなことを思いながら、この寒い冬も、やがて、ね、春来たりなば、冬来たりなば、春遠からじですので、どうぞ本当にもうしばらくの辛抱、頑張っていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天皇お父様、感謝いたします。今日こうして愛する兄弟姉妹とともにマルコの福音書からお言葉が与えられ、兄弟姉妹で神様の御言葉の素晴らしさを味わいたいと思います。どうぞお一人お一人を帰り見てください。お願いします。今日礼拝にどうしても来れない方も覚えております。体の弱っている方も覚えております。神様がどうぞその場にあって助けを与えてください。皆によってお祈りします。アーメン。私は2ヶ月に1回病院に、まあ、昔の山本病院ですけど、今は東診療所ですかね、そこ2ヶ月に1回定期検診も兼ねて、通ってます。で、40歳の時に 恵美教団の牧師の人間ドックを受けましたら、私の胆のうの中に直径1センチの石が3つちゃんとエコーで映ってました。その時にドクターが、黒田さんどうします、切ります、取り出します、その石はサイレントストーンと言われておとなしい石でしたので、どうしようかな、まあ、手術ができるでしょうかな、それでも手術は嫌だな、切るの嫌だなと思って、ついに切らないで、見てみるということをドクターと決めて、そして、それから40年間一度も暴れることなくサイレントストーンでね、いまだに、でこの間1月の終わりにですね、エコーもやってあげるということで、変化しとったらいかん、がんなっとったらいかんからということで見てもらいましたら、やっぱりちゃんと映ってました。大きくなってませんでした。もう同じ姿で同じように40年間大事に温めているわけです。まあドクターはがんになるよ、胆のうがんになるから切りなさいと言われたけど、まあノーと言って、切らなかったんですけど、まあ、神様が40年間、守ってくださいました。まあ、これからがんになるかもしれませんけども、まあ、それももう神に委ねてあゆみちゃんと願っております。でね、編集その先月1月の終わりでしたけど、10時に予約していきました。ところがね、もう本当にね、患者が多くて、1時間待っても2時間待っても私の順番がやってこない。何回か聞きました。プラですけど、どんなのやってます、って聞いたら、あと15人15人あります。うわー、で家内を家に残しとって、もしほったらかしにして転倒でもしてもらったら困るので、早う帰りたいし、イライライライライしながら待ってるの。本当にね、もう病院は立水の余地なく、大勢の患者が暗い顔をして皆さんね、待ってるんですよね。まして私も胆のうのことがあるので、心配ですので、変化しとったらいけませんので、私も待って早う結果を聞きたいなと思って待ってたんですけど、順番がやってこない。私はその時思いました。あ、本当に世の中には病気や弱さで苦しんでる人が多いんだな、私もそのうちの一人なんですけど、そうやってね、本当に世の中には多いな、そして皆さんね、待たされてるんですよね、早く帰りたい、みんなそうなんですよね。でも名前呼んでもらえない、待てど暮らせど呼んでもらえない、そしてみんなその呼ばれることを待ってるんですけど、ああここにも辛い思いをしている患者さんが多いな、世の中には気の毒の人が多いなと思って、1月の終わりには改めて、病院でいろいろなことを考えさせられることを経験しました。で皆さんね、マルコの福音書の7章の31節お開きください。7章の31節、それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。こう書いてあります。今から2000年前のこのマルコがこう書きました。このローマ帝国のこのユダヤの片田舎、今日のところではデカポリスというふうに書いてあります。ツロ、シドン、デカポリス、ユダヤのガリラヤ湖があって、視界があるんですけど、そのガリラヤ湖のこの右側はデカポリス地方ですけど、そのデカポリス地方のもうちょっと北の方にツロ シドン、フェニキアという国があったんですけど、そのフェニキアと国のあるシツロ、シドンは有名な港町でありました。でもそれはユダヤのエルサレムやベツレヘムやそういうところから見たらですね、ずっと北の方で、いわば福音からは神様の言葉から忘れられた異邦の神様の恵みから遠いですね、場所でありました。イエス様はあえてそのみんなから忘れられているツロ、シドン、デカポリス、ガリラヤ湖というようなコースで、イエス様がおられたわけです。そしてそこには耳は聞こえず口の聞けない人々を連れてきて彼の上に手を置いてくださるように願ったと書いてあります。私はここ最初読んでた時ね、あ、こんな物語は、奇跡物語はもう別だ、これはもう今の時代、この医学の進んだ、この科学の進んだ時代から見たらこんな記事はもう全然別世界の無関係な世界ではないかなと思いながら読んでました。でも大和病院で長い間待たされて、その待ってる人々の苦労と言いましょうか、忍耐と言いましょうか、悲しみと言いましょうかね、何の病気で待ってるのかそれぞれ違うと思うんだけど、そういう人々の姿を見、自分自身のその順番を待ってる、そして待たされてる自分の姿とオーバーラップして考えてですね、あ、これは2000年前のローマの別世界の出来事じゃなくて現代の出来事なんじゃないかな、このような悲しみ苦しみを抱いている人々の姿というものは今も昔も変わらないんじゃないか、しかもね、この耳が聞こえない人は両耳に指を差し入れ椿をしてとか、なんだか迷信深い、なんだか魔術みたいなことだなと思うんですけど、なんせ現代のような医学ではありません、ありませんけれども、今から2000年前のローマ帝国の時代はこのような椿をして、治療をするということはもう堂々とまかり通っていた時代であります。インテリであろうと、ローマの軍人であろうと、あるいは位の高いね貴族であろうと、彼らはねこんなことをね結構やってたそうです。もちろん現代、今の我々がそんなことをするわけではありませんけど、そういうようなことがなされていた時代でありましたので、あながちイエス様が迷信深いことをされたのではなくて、その当時の人々がやってたことをイエス様はやられたんですね。私がやってるその病院のドクターは必ず行ったらこう胸を開けなさいと言ってるわけです。で聴診器でこうね、そして、私の体の前から横から後ろから丁寧に聴診器を当てて見てくれるお医者さんです。あ、ですからで時々「お母さん、なんか変なことしてるよ」とかね、時々言われることはで発見するんですよね。私の体重がおかしい時、やっぱり何か聴診器で見つけてくれるんですね。で私本当に信頼していろんなことを40年間、今まで健康で過ごさせていただいて感謝してますけど、やっぱりね聴診器を当てて、一応こう引くというのが今の先生のやること、今時の先生はそれをしない先生もありますから、まあいろいろだとは思うんですけど、聴診器を当てようが当てようまいが、やっぱりその当時の診断方法っていうのがありますよね。だからイエス様がここで、両耳に指を差し入れ椿をしてその下に触られたと書いてあっても、なんだへんてこなインチキ治療ではありません。もっともイエス様はそんなインチキで治すようなそういう方ではありませんからね。で、まあここで、両耳に指を差し入れとあります。で、私、まあ私事になって恐縮ですけど、私ね 2年か3年に1回、右側の耳が完全に塞がってしまう、そういう、まあ、体質といいましょうかね。3年前も完全に耳が塞がって、そして、お医者さんのところに行って、この耳の詰まったところを完全になんか液体を差し込んでちょっと待ってて、あの場合は1日経って耳をこうね、溶かしてから行きましたけど、そういうちょっと体質のもんで3年前に行かって去年のプレーにまたまたそれが始まりました。なんか耳が詰まってズキンズキンズキンで痛くなってきたんですね。あ、これはなんか耳の中になんかがんかなんかそういう腫瘍でもできたのかなと思って、隣の野崎耳鼻咽喉科に行って見てもらった。あ、プラちゃん完全に詰まってるわ、全然もう耳が詰まって、それはもうこれ聞こえないでしょうとこう言われたんですけど、まあそういう、まあ体質的にそういうことがあります。ですから私はそういう体質があるもんですから、この耳が聞こえなくなったというこの男ですね、男の人のこともあながち、他人のようには思えないんですよね。自分もああなったら同じこと言ってんじゃないかなと思ったんですね。で、まあ、イエス様はこの男を神の全能の力で癒されたんですね。で、ここにね、ここに書いてあるこの中で、こう書いてありますね。33節、イエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、この耳の聞こえないかわいそうな男をね、その男だけを特別にいらっしゃいいらっしゃいと言って群衆の中から選んで、そして特別一人にして癒されたんですね。私はここを注意深く書いてあると思うんですけど、あ、このイエス様のやり方は、イエス様がさあいらっしゃい、バナナの叩き売りみたいにしてさあいらっしゃいいらっしゃいってみんなの見てる前で奇跡を行って、さあどうだ俺を信じないか、こう言ってですね、癒しをバーゲンセールみたいになさったんじゃないということですね。イエス様はその男だけを別のところに引っ張り出して、そして本当にこの男が悩んでいるところがどこであるかを知って完全に癒されたんですね。イエス様の癒しは物見ではありませんでした。見せ物ではありませんでした。みんな大手集めてインチキの類ですね、デマ、インチキデマ、そういうことではなかったんですね。特別に真実を込めて癒しをなさったんですね。そして癒すだけではなくて、その人を完全に癒してその人を救うという技をなさったんですね。でありますから、この箇所を読んでおりまして、なんだこれは、こんなのも信じられないぞと思いながら読んだんではなくて、あ、細かいところまでも美に入り、才に入り、注意深く書かれているなと思ったんですね。そして、35節を、すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになった。はっきりと話せるようになった。イエス・キリストの癒しは、イエス・キリストの奇跡は、見せ物ではなかったんですね。大勢の人々に宗教を広めるための材料ではなかったんですね。本当にその人の弱いところ、その人の辛いところ、その人の悩んでるところを的確にご覧になって、エパタと言って癒されたんですね。ですから聖書はですね、奇跡がいろいろ書いてありますけど、それはただ 見せ物として書かれてるんじゃなくて、天地万物を創造された神様は全能の方でありますから、もしイエス様がその技を行うことができなかったら偽物のキリストだと思います。本当の神でありましたから、本当の神でありましたから、その時本当の癒しをなさったんですね。そしてさらにですね、36節、このことを誰にも言ってはならないと命じられたがと書いてある。ここにもですね、イエス様の奇跡が見せ物ではない、本当にこっそりやって、そしてその癒しは真実であるということをここで言われているわけですね。イエス様は不治止めされればされるほど言うなよ、みんなに言うなよ、どうせ言ったらみんなは面白おかしゅうね、デマとして、広めるから、そんなことを言ってはならないよ、これは本当の癒しなんだよということをここで語っておられるわけですね。そして37節、人々は非常に驚いていった、この方のなさったことは皆素晴らしい。あ、皆さん今日はですね、本当に、人々は非常に驚いていったとあります。このデカピオリ地方でなされた奇跡の数々、ここの事件もあります。そして皆さん5章をご覧ください。5章、マルコの福音書の5章ですね。5章のところには、デカポリスで行われた汚れた霊に疲れた墓場から出てきた得体の知れない狂人ですね、男が出てきて、そしてみんなを脅かしたりしております。でこの男ですね、この男がイエス様に、この悪霊を霊を追い出してもらったわけですね。でお前の名は何かと、9節、その名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。そしてその霊が豚2000頭です、2000匹の豚に入って、豚が、崖を下りをして湖に溺れて死んでしまったという驚くべき、事件がありました。そして、そうなった時にどういうことが起こったかと言いますと、5章の、18節、それからイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。このデカポリスのこの狂人扱いにされた男が癒された時に真人間になったんですね。そしてそのことを真人間になった男が言い広、私はこんなに変えられた、前はこんな男だったけど今こんなに変えられたと言って告白したんですね。それを見た人々は皆驚いた、皆驚いたと書いてあります。そして今日のこの7章のところでは、この人が癒された時に37節、人々は非常に驚いていった、この方のなさったことは皆素晴らしい。イエス様の奇跡が嘘でなかった証拠は至るところで皆驚いたと書いてある。皆驚いた、非常に驚いたと書いてある。 この驚きというのは普通の驚きではありませんでした。この驚きはですね、非常に驚いた。もう驚きはですね、もうとにかく比べ物にならないほどの驚きの場合に、ここに使ってある言葉は驚いた。もう普通の驚きじゃないんですね。天と地がひっくり返るほどの驚きとか、目の玉が飛び出すほどの驚きとか、まあ、とにかく驚きの最上級の表現がここで言語の聖書では使ってあります。驚いた。人々は非常に驚いた。そりゃそうでしょ。あの墓場の男が真人間になったんですから。あるいはこの耳が聞こえなかった男の耳が聞こえるようになったんですから。みんな驚いた。この方のなさったことはみんな素晴らしい。みんな素晴らしい。私はこの素晴らしいと書いてあるこの言葉も、私はイエス様のなされた出来事、奇跡が嘘じゃなかった、真実だったということを物語っていると思います。で、この方のなさったことは皆素晴らしい、この言葉はアロスという言葉が使われてました。素晴らしい、カロス、ね、この言葉は、普通のこの素晴らしいっていうか良いというか、その言葉もこの良いという素晴らしいっていう言葉もですね、最上級の言葉なんですけど、見事だ、立派だ、美しい、こういうようなニュアンスを持った言葉なんですね。それが素晴らしい、この素晴らしいも本当に、味わい深い言葉だと思うんですね。で、ちょっとまあ話が変わりますけど、このところ大相撲でですね、この白鵬とか春馬富士がやる場に上がって、春馬富士はやめた、ね、そういうような、まあ、今大相撲で、いろいろスキャンダル、暴力事件が起こってます。でもね、白鵬、春馬富士、まあ、2人の強い横綱ですね。白鵬に至ってはもう今までの日本人の力士が打ち立てた記録をね、塗り替え、本当にこうすごい横綱だと認めないわけにはいきませんね。ところがね、最近その横綱審議委員の委員長が白鵬の横綱の勝ち方は確かに強い、確かに記録はすごい、でもあの白鵬のあの姿は見たくない、ね、あの横綱の張り手とかパチンと張り手とか、それからかち上げも、まあ、もうちょっとおとなしいかち上げもこうグーッと上の方にこう顎の方グーッとやってカーッとものすごい力でかち上げて、そしてまあ体勢を良くして勝っていくわけですね。だから白鵬は確かに連戦連勝ですごい横綱であることは認めるけれども、あの勝ち方は美しくない、あの勝ち方は横綱にふさわしくない、こうやってね、横綱審議委員長が言われたんですよね。あれです、横綱強いかもしれないけど見にくい、もう見たくない、横綱のあんな勝ち方は見たくない、美しくない、こういうふうにまあ言われてるわけですね。 さあ皆さん、この方のなさったことは皆素晴らしい、この方のなさったことは見事だ、美しい、綺麗だ、あっぱれだ。まあ、相撲に例えたら双葉山とかね、いろいろかつての日本人の横綱で強い力士がいましたけど、見事な勝ち方で大鵬とかね、そういう名を残してますよね。そういうふうに横綱らしい美しい立派な本当にすごい、そういう姿ね、それをロスという言葉で表すわけです。で、イエス様がなされたこの奇跡の数々は皆素晴らしい、誰が見ても美しい、誰も見てもあっぱれだね。それがここで言われてる。だからイエス様の奇跡の一つ一つをじっくり味わっていくと、インチキとか宗教を広めるための材料とかそういうものでは一切ない。そこには真実のイエス様の愛と癒しがこもっていると思うんです。で、この素晴らしいっていう言葉は良いというふうに訳されているところもありますけど、この間真鍋隆先生が、良いというですね言葉を解説、ヘブライ語から解説してくださったので本当に良かったなと思うんですけど、皆さん創世記ちょっと一章ご覧ください。創世記の一章、一章四節、真鍋隆先生が礼拝の時に、引用されました。創世記一章四節、神はその光を良しと見られた、そして神はこの光と闇とを区別された。良しと見られた、キートーブという言葉がずっと使ってあるんですけど、キートーブ、これヘブライ語ね、で同じような意味合いで、キートーブに相当する新約聖書の良しという言葉はカロスという言葉が、まあ言うならば言葉はヘブライ語とギリシャ語で違いますけど、同じようなニュアンスを持った言葉であります。ですからイエス様のなさったことは素晴らしい、あっぱれだ、美しい、そういうことですけど、4節ね、光が作られた時に4節、それから10節、神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。このキートーっていう言葉が使ってあります。良しとされた。それから12節、それで地は食物、おのおの種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のあずみを結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。これキートーカロス、ギリシャ語で言えばね。それから、18節、また昼と夜とをつかさどり、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれを良しとされた。それから25節、一章25節、神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべて這うものを作られた。神は見てそれを良しとされた。はい、ここにも使ってありますね。31節、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった。第6日、それは非常に良かったと書いてあります。旧約聖書で、創世記の一章で、神が天地万物をお作りになり、人間をお作りになり、食物をお作りになり、いろんなものをお作りになり、一切のものをお作りになった時に非常に良かったと書いてあります。この良かった、これは今日のマルコの福音書の7章ですね、マルコの福音書の7章に、 この方のなさったことは皆素晴らしい、皆素晴らしい。つんぼを聞こえるようにし、推しを話せるようにしてくださった。この方のなさったことは皆素晴らしい。安心兄弟姉妹、いかがでありましょうか。この世は本当にいろいろな罪がはびこって、暗い世の中でもあります。確かに、ある人が言うようにキリスト教は一体聖伝説なのか聖悪説なのか、ね、どっちなんだ、そのように、クエスチョンを言う人もあるかもしれません。一体どっちなん、ね、そのように、質問する人もあります。でも聖悪説とか聖伝説とかいうのは中国の、ね、中国のから起こったあれであって、聖書は聖悪説とか聖伝説とかそういうようなことについては書かれていません。神様は作られたものは全て良かった、素晴らしい。でも人間は悪魔に包まれて、エデンの園でアダムとエバが誘惑されて罪を犯して、それ以来罪を犯すものとなった。でもその罪を犯すようなものになったにもかかわらず、神様はイエス・キリストを十字架にかけて、イエス様の十字架の流された血潮でもって人間の罪を洗い清めて救いに入れられた。はなはだよかった、素晴らしい。神様のなさることは初めから終わりまで素晴らしい。キートーブカロス、みんな素晴らしい、このように言われてます。で、確かに今は罪がはびこっております。矛盾だらけの音が行われているように思われます。でもイエス様はそのような罪人、そのような暗い世の中を全部知って、全部飲み込んで、そして愛を注いで、何とかしてその中からイエス・キリストを受け入れる者を完全に救ってくださるように今日も招いておられるわけです。本当にこのようにして救いに扱った私たちが、この礼拝でこの素晴らしい技をなさったイエス様を褒めたたえたいと思うんですね。一言お祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、感謝します。マルコの福音書の7章に書かれているような出来事は別世界の出来事で、我々とは何の関係もない、そのように思いがちなものですけれども、実は私たちも同じような罪や弱さや病を持っております。でもそんな人間ですけれど、エス様の懐に行くときに、エス様の招きのもとに、御側に行くときに、エス様が癒しを与えてくださる、許しを与えてくださる、救いを与えてくださる、感謝をいたします。この方のなさることは皆素晴らしい、その素晴らしさ、美しい、見事だ、感謝いたします。この素晴らしい救いの座をなしてくださった主をもたたえます。とイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。